すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャ第7回です。今日先生がいらっしゃらないので五十嵐健 D さんの作品を代わって進行したいと思います。よろしくお願いします。今回は脱出系パニック系映画に見られる空間の変容とかそういったものに特集ということで、一応建築系が見るべき作品としてポセイドアドベンチャーとキューブを一応今回の課題映画としています。まあそこからその2作品のその他まあ各自いろいろ持っている引き出しというかそういうところから話を展開させていきたいと思います。あとはまあ僕の方ではまあアニメとかゲームとかもちょっと同時に差し込んでいって話を進めたいと思うのでよろしくお願いします。でまあ簡単に紹介しますが、キューブは1997年に作られたカナダの映画で、ポセイドアドベンチャーの方は1969年ですね、古い映画なんですが作られた映画で、まあ、いずれも密室からの脱出を図るような、まあ、パニック映画になっています。で、まあ、僕の方からは最後に補足する形にするので、とりあえずマイク回してとりあえずそれぞれ語ってください
そういう感じ。
はい、五十嵐 D さん、D さんの吉川です。かなりこれキューブとかポセイドアドベンチャーはだいぶが本当に学部の時の、見たっていうもので、最近まあこの収録の前に、見直したっていうことだったんですけれども、結構忘れてて、あの時こんな感じだったのかなっていうか、まあそういう空間の反転とかそういったものにあまり着目して見てたわけではなかったので、まあ、そういう視点から見直すと、まあ、それぞれのこう面白さっていうのはあったのはあったんですけど、まあ、その当時それぞれのやっぱりすごい革命的というか、やっぱり今までなかったもののすごい特殊な、まあ、ある意味設定っていうものだったので、結構そういういわゆるまあ物事がこうすごい内部化された状態での特撮が多くて、結局まあ両方ともその脱出した後の最後のこう外からのこう俯瞰っていう絵は必ずなくて、でやっぱりこう人間の深層心理というか、そこら辺の中とこう対比させながらも、こう空間がそれをさらにこう強くさせているというか、そこの緊張感を新たにこう付け加える、まあ時間的要素であったりとか、そういういろいろこう仕掛けがあるわけですよね。まあ層とかそういった他の最近のものであっても同じようなもので、結局まあある意味この2つがそのもともと今あるような脱出系だったりパニック系だったりっていう、その本当に元になった作品じゃないかなっていうふうな、まあ、視点で見れるかと思います。
はい、じゃあ、はい、修士1年の関谷です。ポセイドアドベンチャーに関しては、前編通しては見ていなくて、転覆のシーンとかだけチラッと見てきて、キューブは、ちゃんと全部見てきたんですけど、そうですね、ちょっとああいうパニック系の映画はちょっと怖いのは苦手であんま見ないんですけど、キューブは、一辺が、4.2 メートルの立方体の中っていうだけで撮影されてて、全体としては130メートルの立方体の中の小部屋がいっぱいあるっていう話なんですけど、で 全体は見えないんだけど、そのなんか移動していく過程でなんかあの登場人物たちがどこに今いるのかとかを想像しながら見るってところがなんか面白かったかなとか思いました。はい、
五十嵐学部4年の荒木亮介です。まあ、僕も、まあ、基本的に、パニックムービーっていうのはあまり好き好んで見る類のものではないんですけどやっぱり ただまあ見たら見たでその、まあ、気づいたらそののめり込んでいるっていうかそのちょっと手に汗握るようなシーンが連続するんでそれはやっぱり それがそれこそがパニックムービーの醍醐味なんじゃないかなということでその2作ともどちらも結構そのどんどんその脱出する過程で人が死んでいくっていう、まあ、ちょっとスリルある場面とかが多くて、まあ、割と 見応えはあってよくできた作品だと思うんですけどあと、まあ、ポセイドアドベンチャーはその多分当時そのセットの船が転覆してるっていうセットの凄さでだいぶ話題があったと思うんですけどその最後脱出した時にあの今はまあ簡単にできそうなそのすごい上からの超感図っていうかあの多分セットの特撮セットの関係であの全体像が見えなくて脱出した一部分しか映してなかったのがそのやっぱり時代というかその当時の特撮の限界というか、まあ、一応最先端だったと思うんですけどその特撮の技術のちょっと限界点を感じたり しましたね。で一応なんかリメイク版も、まあ、たまたま手に取って見てみたんですけどその時だとやっぱり CG がふんだんに使われててだいぶ映像技術も格段に向上してはいたんですけどやっぱりその内容に関してはだいぶなんかちょっと ストーリーも改悪されていたりとちょっとやっぱりオリジナルの方がストーリーとしてはすごいあのよくできてたんじゃないかなと思います。
はい、はい、修士2年の北本です。と僕がキューブを見たきっかけっていうのはとそう見てすごいコンセプチュアルなあのパニックムービーっていうのになんか興味を持ったことがそのきっかけだったんですね。でそう見てただ一つの空間の中でいろんなこといろんな出来事とか仕掛けっていうのが重ねられて最終的にまあオチがあるっていうところからじゃあキューブもただ一つのボックスっていうその空間設定の中でじゃあ次どういうことが起きるのかただそれだけのシンプルな構成っていうのにやっぱ惹かれたっていうのが大きかったです。で特にあの興味を持ったっていうのはやっぱりキューブで、まあ、素材とかその空間の質っていうのはちょっと変わってくるあの色それぞれの空間で変わっていくんですけどやっぱ構成する要素が少ないから自分たちでいろんなこの部屋はどういう仕掛けなんだろうとか次どうなんだろうっていう考えを模索できるっていうところにそのコンセプチュアルなパニックムービーの面白さってあるのかなっていうのを、キューブでは感じました。
あどうも、五十嵐健助教の時です。私がキューブを見たのはあのリアルタイムで高校生の時に映画館で見てでポセイドアドベンチャーはあの5年前にふとしたきっかけで見たんですけどあのキューブの方を見た時はかなり衝撃的でやっぱり、ただ後で最近ラジオを撮るのに見直したら大したことなかったなって後で思ったんですけどあのまあ一番大きく違うのはやっぱり、まあ、片やキューブの方が最小限の予算で、まあ、最小限の空間の脱出劇でもう一方が、まあ、かなりの予算をかけてあの豪華客船が、まあ、転覆した後の脱出劇っていうことででまあどっちかというともうポセイドアドベンチャーの方が圧倒的に私はあのパニックムービーとしては面白いなと思ったのはあの、まあ、結構最初の方で豪華客船でどんな風に人々が過ごしているかっていうあのこう映像が流れていてで、まあ、突然しかもみんながあのニューイヤーズパーティーかなんかであの一番大きい部屋にみんなが集まっている時に急に船がひっくり返るっていう時に、まあ、その豪華で大規模なあの客船っていうのが急にこう狂気化するというかこうクリスマスツリーが逆さまになって人が潰されたりとかシャンデリアが落ちてきたりシャンデリアに人が落ちたりとか机とか椅子とかがこう小さな狂気になったりとかなんかそういうのがなんだ、まあ、リアリティなんだろうしあの演出もすごいうまかったかなと。あとはその脱出するために経由していく部屋の多様性みたいなものもあって、まあ、キューブの方はあの同じ部屋同じ構成の部屋がずっと続いていくんですけどあのその仕組みはまあ部屋の違いはあんまり見た目は分からなくてだいたい色が隣の部屋で変わっているあとはそこの中で殺人の仕掛けっていうのが変わっていくっていうものなんですけどあの ポセイドアドベンチャーの方は、まあなんとなく豪華客船だと、まあ大体この辺に厨房があってとか、なんとなくその船の構成が、イメージができて、で、なんかこんなこと起こるかなって思ったら、あ、やっぱ起こったみたいな話とか、なんかそういう、なんか、あの、人に体験させられる空間の多様性は面白いかなと思いました。
ありがとうございます。じゃあ僕の方からちょっと補足というか、いろいろ言いたいこと言わせてもらいます。ポセイドアドベンチャーに関しては、その上位が逆転した船内の空間ですか、あれセットですけど、まあそれによってまあアカデミー賞の特撮部門で賞を取ってますし、まあ、ポセイドアドベンチャー自体4回もリメイクされてるみたいですね。僕もこれは全部見てないんですが、まあそれぐらいなんか、あの、傑作って言われている、あの、作品です。で、あの、見ていて思ったのは、上下が逆転しているんですけども、基本的にあのドアとか、そういった部分って、基本的に逆さになっていてもちゃんと機能するんだなっていう部分をまず感じたんですよね。で、結構あの、脱出シーンでもダクトとか通るじゃないですか。で、それに関しては、やっぱりなんか反転しているっていう空間、ですか、なんか、それに関して、あんまりこう、意識してみていても、あんまりこう、変な感じはしないんですよね。で、その代わり、なんかその、さっきあの、トキさんも言いましたけど、そのシャンデリアが落ちてきたり、天井が、ライトとか、まあ、椅子が凶器になっていたりとか、あと、そうですね、建築部位で言うと階段とか、なんかそれトイレが、逆さになっていたり、なんかそういったなんか突然、部屋の中に、そういう一室になっているというか、反転している空間が出てくると、まあ、これ、うまい演出なのかわかりませんけど、その空間の異質さっていうのは顕著に出るなっていうのが、思いました。と、そうですね。
はい。今ちょっと佐久間さんがおっしゃったことで、思ったんですけど、その、何をもってこう反転しているかってこう認識させられるものっていうのが、この二つの映画をある意味対比してるから、空間的に。わかるんじゃないかなと思いますね。だからそういった実際にこう照明であったりとか、重力によってその場にあるのが当たり前になっているものとか、っていうもので実際にこう、建築の器としてのこの上下反転の認識っていうのはかなり実は薄いんじゃないかなっていうか、キューブ、まさにキューブはそれで、本当に別にどっちがどっちでも全く変わらなくて、唯一その重力感じするものっていうのはそこにいる人間だったり置かれているものだって、そういうのは結構わかりやすかったかなと思います。
ありがとうございます。それとあと関連したものとして、一応、まあ、これ映画と全然関係なくてゲームなんですけど、プレイステーション3に出てるアンチャーテッド砂漠に眠るアトランティスっていうゲームがあるんですけど、これはもうまさに真横に反転した船の中を移動するシーンがあるんですよね。で、そういった時に、やっぱりその上下じゃなくて、もう左右が逆になっているっていう、全く別の中を歩き回れるっていう意味で、まあ非常に興味深いものなので、まあ一応紹介しておきます。で、それとキューブですが、今回取り上げた理由としては、今吉川さんが言ったような重力についての話をしようと思っていて、その、同様のリポーターにも関わらず、なんかもう、隣の部屋に行くと突然落下するっていうようなシーンが、確かあったと思ったので取り上げたんですが、これ、キューブ1じゃないんだよね。
1じゃない。
ちょっとそこは、あれだったんですけど、で、基本的になんか、重力とかそういったものって、まあ SF 映画とかでよく利用されてきて、まあ突如重力が変わって戸惑うシーンとか、なんかそういったのは結構映画にとっては印象に残るシーンの一つになるんじゃないかなっていう、あれですね。で、さっき吉川さんもおっしゃったんですが、突然なんかこう、意味もわからない、突然、全然知らない人が、一つの箱の中にいきなり集められて、その、脱出を図る。で、それぞれ精神に関わるようなもうトラップが用意されているっていうような、まあ、プロットみたいなのは、もう、それこそ本当に総シリーズとか、そういったものに絶対影響を与えているなっていうふうには思いましたね。 で、ここから一応重力っていうものに関して、僕の方でいろいろリサーチしてきたのでちょっと話しますね。で、最近のインセプション結構見てる人も多いと思うんですが、これホテル内部ではホテル内部の夢の空間がなんか不安定になって重力が変容してなんかもう壁床天井が回転するシーンがあったと思うんですが、これメイキング見たんですけど、これはもう基本的に巨大なセットを2つ作っていて、カメラ位置をなんかもう緻密に設計して設置して映像を表現しているようなんですよ。それと無限に続く階段とか、これですね。
ああ、ありましたね。はい。
なんかあれも実際にセット作って撮影していて、もう CG と模型なのでなんかスタディしている様子がなんかメイキングの映像に映っていたりして、なんかこれはもう、ノーランが、実写にこだわっているってことを、見事に言っているなっていう感じですね。まあそれと、もう一つそのホテル内部の空間で、無重力状態で泳ぐようなシーンがあったのを覚えてるかな。なんかあれも結構全てワイヤーアクションでやっていて、CG とか一切使ってないような感じみたいなんですよね。で、それと、あともう一つ人が全く人が、なんていうんですかね、傾かないんだけれども、水や物だけ傾くような、バーのシーン、覚えてる。なんか、それに関しては、結構びっくりハウスのようなものなんですが、もう単に重力や空間変容っていうよりも、なんか、錯覚っていうのをうまく映像化しているんですよね。なんかそういう意味で、なんか、今まで言ってきたような、単に重力が変わるような映画とか、そういうのに比べると、なんか一歩なんか進化したなっていうような印象をなんかとても受けますね。で、基本的に無重力とかって言った場合は、まあ基本的に宇宙とか宇宙船内を舞台にした SF 映画によく見られていて、まあキューリック監督の2001年宇宙の旅とか、なんかそういうシーンがあって、で、実際に今言ったクリストファー・ノーランも2001年宇宙の旅のシーンにインスパイアされているってメイキングか、まあ、なんかある時に言っていたんですが、なんかそれを一応、なんていうんですかね、宇宙じゃなくて、夢の中の空間っていうような舞台を使用していることに、なんか、やっぱり、クリストファー・ノーランの凄さがあるなって、勝手に思いました。
あと、ドーナツ型の空間、廊下を歩いてるシーンですかね。
そうです。
ずっとこうひたすら歩いてる。
そうです。ゆっくり回るシーンです。多分あの辺が結構やっぱり宇宙を舞台にした中では有名なシーンなんだろうと思います、ね。あと、その他だと、ウルトラバイオレットっていう、まあ、打作があるんですが、見てますか。基本的には、本当にそれミラ・ジョービッチのためのファンムービーであって、もう本当につまんない内容なんですけど、なんか近未来ならではの、なんていうんですか、重力可変装置っていうものが存在していて、なんかビルの壁面とかをバイクで疾走できるような装置が出てくるんですよ。で、なんかまあそれに関連して、また、まあ、ゲームの話ですけど、重力を操作するようなグラビティゾーンって最近ゲーム出て、重力をなんていうんですかね、好き勝手に操って、なんかこう壁を走ったり、もう天井を走ったりっていうような感じの映像っていうか、体験がまあできていて、まあ多分今後こうした、そういったような、なんていうんですかね、空間とか、舞台をなんか作ってなんか奇妙に映像化するような作品がなんか増えていくんじゃないかなって思っています。まあそれとやっぱノーランに関しては独特の描写を描くのにはすごい長けているので、まあ、今後作品に期待したいと個人的に思っていますし、そうだな、あとはまあ、打足ですけど、今度仙台と東京で開催される、ジョジョですか漫画。荒木博彦のジョジョにも一応重力変化するスタンドを登場していて、
あれはケープカナベラルを舞台にもう真横に吹っ飛んだりするようなシーンがあって結構面白い
シーンっていうか
あるよね、
はい、重力変化
の。これもなんかまあ一応気になる方は見てほしいなって思います。一応あの僕からはあのあれなんですけど、あっと何かこう追加で話をしたいでしょう、はい、
ですね、10分ぐらいですね。
この、まあ、2つの映画というかこういう系統の映画に、ね、必ず重要なファクターっていうのはやっぱり時間があって、そのまあ沈む船だったら沈む船っていうその沈んでいく時間であって水が迫ってくるっていうところで、やっぱその時間との戦いだったりで、まあキューブに関してもやっぱりその時間とともにこう形態を変えていくことによって、まあそういう仕組みの中で脱出するタイミングっていうのを図らなきゃいけなかったりとか、まああと食料とかがないっていうその生命の維持できるその時間っていうのも頭からその医師の人が出てきて人間は 何時間しか何日しか生きれないっていうことを言うわけですよ。そういうやっぱりこう時間との戦いっていう中で両方ともやっぱり空間がこう変形していく変わっていくっていう要素とやっぱり綿密にこう関わってるっていうところがやっぱ特徴かなと思います。
もう一つパニック映画の要素で外せないのが人間関係で、まあ、やっぱキューブみたいな最小限の空間って、まあ、ストーリー的にも結局最終的には人間が一番怖いよねみたいな話になっていて、こうどっかこう人の人格を浮き彫りにするためにというかするような空間の使い方っていうのもあるかなと思いつつ、ただどっちかっていうと人間の描写がうまくできてるのはポセイドンアドベンチャーだと思ってて、まあ今私ポセイドンアドベンチャーを言うに押してますけど、それはぜひ皆さんに見てもらいたいからで、そのまああるいろんな空間が、あのキューブの方でもこう何人か登場人物がいて、あの役割分担がなんとなくなされるんですけど、結局頭脳性になっちゃうんで、こう数字が強い人と、あとまあ先天的にこう数字をこう解読ができる人のこうだんだん2つに集約されちゃって、そこがちょっと面白くない部分でもあって、あポセイドアドベンチャーの場合はいろんな空間に対する人間の決断とかっていうのが、このその水とか火とか出てくるものによってうまく役割分担がされて、それぞれハイライトがあるっていうところがなんかやっぱりこう醍醐味かなと思いました、は
い。まあ、キューブに関してはあれですよね、短編なんですけど、エレベーターって、
あそう、見た、あっちの方が良かった、
あっちの方が良かった、いいかもしれませんね。なんか基本的に、まあ、20分程度 の短編映画で、ピンチのナタリの、まあ、キューブの元ネタっていうのかな、なんか一応その前に作った作品であって、舞台はもう本当エレベーターの中っていうさ、それだけなんだけど、なんか今徳さんが言ったみたいにその人間の怖さみたいなのがかなり出ている映画だから、そっちのはまあもしかしたら面白いかもしれない。
そうですね、本当に今徳さんが言ったように、そのパニックムービーでやっぱり人間の多分おそらくそのメインに映し出している人たちの、まあ、最大の目的っていうのは多分脱出っていうか、まあ、生存して、無事なところに帰るっていう目的の中で、で多分共通のなんか観客側からのその共通のちょっと悪役っていうか、こう恨みを向ける矛先というか、なんか必ずそういったのがキューブにもポセイドンアドベンチャーにも必ずな、まあ、1人最低1人とか、まあ、出てて、まあ、どうしてもやっぱりその恨みを買う役っていうのが必要で、その、まあ、キューブではその最初はなんかちょっと指導していた警察官がちょっと次第に本性を表して、その最終的にまあまあ、ちょっとネタバレになるんですけど、最終的にやっぱりその他の人たちにと共謀されて、まあ、ちょっと死んでしまうっていうのだったり、あとはポセイドンアドベンチャーではその最初に、まあ、転覆直後にその どうすれば助かるかっていうところで 上に逃げた方がいいっていう人と、ここで待つべきだっていう人で、まあここで待たない奴らバカだみたいな、そういう風にやっぱりちょっと強めに、その、まあ、反感、恨みを買うようなキャラクターっていうのがいるんで、やっぱそれ、パニックムービーではその、やっぱり本当、人間の本性っていうのがよく出てくるのが、すごい面白いところかなと思いましたね。
鈴木なんか喋ってるよ。今日はちょっと OB が一人来ているので、ちょっと感想なりちょっと喋ってもらおうと思います。
まあやんできちゃうけどね。
OB の鈴木と申します。キューブも、ポセイドアドベンチャーも見てないんですけれども、今日ふらりと立ち寄ってしまって、私もパニック映画は全然好きじゃなくて、血が出るのとかも大嫌いなんですが、でなんかそういう頭脳戦とか、あ、建物がこういう構成になってるとか、重力の話とかを聞いて、そういう他の視点から見れば楽しくというか、考えさせられながら見れるかもしれないなと感じました。
ありがとうございます。そうですね、一応今日今まで上げてきた映画は基本的になんかやっぱ空間とかそういったものをうまく使っているので、一応建築系 でまあ一応見るべきかなっていう感じで一応今回取り上げました。で、まあちょうどいい時間なので、今回の収録はこれで終わりにしたいと思います。いいですか。じゃあお疲れ様でした。